は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんもスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので大菅さんをスタジオにお迎えしております。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
どうですか、ご機嫌いかがですか？
ご機嫌は僕はいつでもいいですよ
今日もあの満面の笑みです
ご機嫌いかがですかって言われるとなんか酔っ払ってるみたいじゃん。
だってたまにね、酔っ払ってはないですけどね。
いつも何言ってんですか。朝はそんなことないですよもうびっくりするわ、
まあ、はい。では今日は早速ゲストの方ご紹介します。
はい、
日本対がん協会の原さんとお電話をおつなぎしております。原さん、おはようございます。
おはようございます。原です。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。11月に引き続いて、
はい、
今回はね、はい、珍しくあの短いスパンでのご出演をお願いしたんですが、まあなんでかというと、実はあの去年ね11月にアジアとオセアニアもそうですよね。
そうですね。
アジア、オセアニアの、はい、実はあの、ま、国と地域でされているリレーフォーライフの実は会議があったんですよ。
え、それはあの国の人代表がみんな集まってする会議ですよね。いろんな国の方が集まって。
そうですね。はい。各国3人ずつぐらい集まって。
はい。これはあのどこで今回は開催されたんでしょう。は
い、マレーシアのクアラルンプールで開催されました。
かっこいいね、はい、クアラルンプールだって。
で、はい、あの6カ国とプラス、うん、あのアメリカのグアムが近いのでグアムからも、はい、参加 の方がいらして、皆さんで、リレーフォーライフのことを考えるというような会議でした。
あ、ということはもうなな、7つの国と地域からの参加ということですね。はい、7カ所ということで。で、この、まあ、マレーシアサミット、はい、ということになるんですね。
そうですね。はい。
ね、スケジュール的には、その、何日にわたって会議ってされたんですか？
はい。11月の2日から4日で、はい、まあ、2日は、懇親会みたいな形で、はい、皆さんと懇親を深めて、翌日から、翌日の朝から、はい、本当に夜まで、会議があって、うん、その3日目も本当に朝からお昼過ぎ、皆さんそこから帰らなくてはいけないので、
ああそかそか、
4時ぐらいまでずっとこう9時から6時、9時から4時ぐらいな感じで皆さんとずっとこうリレーについて考えるという時間がありましたね。はい、
なかなか中身が濃そうですね。
そうですね。しかもその座学ではなくて、うん、いろんな国の方と意見をこう交わしながらっていうことが多かった、グループワークみたいなものが多かったので、非常にこう勉強になりました。どういうふうにみんなが考えているのかっていうことと、
うん、
はい、
まあ、原さんと実はこの会議には日本からはあと郷州さんと平野さんの3名の方がご参加されたんですね。
はい、そうですね。はい。3人で行ってまいりました。
まずね、この会議に参加するのにね、一つハードルがあったんだよ。これ、ちょっと内輪の話で言うと。
何ですか？
英語が喋れること。とっても高いハードルがあって。
いやー、高かったですね。私も行ってみて、こんなにみんなの話についていけないとかっていう、すごくこう、びっくりするぐらい。皆さん本当にネイティブな感じの方ばっかりなので。
うんうん。
ついていくのにすごく精一杯で、でも一生懸命ノートを取ったりとか、はい、聞き返したりしながらこう進めましたけれども
、もう僕からするとね、原さんがこうやって言うのはもう僕らからすると全然もう問題外の話になってくるんでね、ちゃんと会議の前にその日本から行く3名先行するときのそのハードルがまず英語喋れること、はい、もうその段階でもう僕らドドドーンと落とされてはいダメって言って本当は行きたかったんですけど、もう三河弁しか喋れないんでね、
そうですよね
その辺ダメですね。まあ、そんな英語でのね、 そのグループワークでは英語でのやり取りということになったんですが、
はい、
その、まあ、日本を代表されて参加され、はい、何かこう考え方の違いとかそういったものって感じたことってありました？
はい、考え方の違い、やはり考え方の違いはもう本当にこのみんなどこの国の人たちももうこれは寄付活動なんだっていうところがまず第一前提であって、寄付を集めて、この目的に使うからこうやってみんな頑張るんだよっていうのがすごく皆さん強くて、まあ、違いでは日本でも もちろんそれはあるとは思うんですけれども、よりそれが強く感じられたので、
はい、
皆さん本当に熱いなという感じでしたね。
まあ、はい、以前からよく言われているその日本はまだまだねその寄付というものとかボランティアということに関して、はいはい、なかなかねこう
難しいところ
が難しいところがあるからっていうのもやっぱあるんでしょうね。
そうですね。
ね、そういう、
ただ、いやその反面やっぱり日本よりか違う、また違うなっていうことは、あとは本当にマレーシアとかどこの国も多民族国家でいろんな人種の人とか本当にいろんな肌の人がいたりする中でリレーを行うっていうことの難しさというか、そういった意味では日本は非常にこう、まあ、地域性っていうところもあるとは思うんですけれども、
はい、
それ以上にいろんな皆さん他の国っていうのはいろんなこう違いっていうのがあるんだなっていうのを改めて気づかされましたね。
なるほど。まあ、その風習だとかいろんなね、
そうですね、
でも違いっていうのがやっぱりあるんでしょうから、なるほどな。まあ、それでもこうなんていうかな、各国の方の代表の方のお話を聞いてて、まあ、これいいなってちょっと日本でもこれ取り入れてみるといいんじゃないかなみたいなのって思われたことはありました？
はい、オーストラリアでやっている行っている活動なんですけれども、小学校、まあ、本当に小さな子たち その小学校とかでミニリレーみたいなのをやるって、数時間3時間ぐらいって言ってたんですけれども、そこで本当に簡単なリレーをして小さな時からリレーに触れ合ってもらうっていう機会を作っているという話をされていて、まあ、大学のカレッジリレーとかは日本でもできてきているとは思うんですけれども、
はい、
もっともっと若い世代からリレーに親しんでもらうっていうのはすごくいい活動ではないかなと思いました。
また、はい、オーストラリアだと開催してる箇所
が
多いですもんね。
そうなんですね、
はい、もう日本と比べると断然多いし、
はい、
でも
歴史もありますね。
歴史もありますよね、
はい、
で確かにその、まあ、リレーっていうリレーフォーライフっていうのが、
はい、
まあ、あとその寄付だとかお手伝いボランティアするとか、
はい、
そういったものが当たり前っていうような感じをね、そのまだ小さなうちから教えていくと、それすることが当たり前になってくるんで特別なことじゃないんですよ、
このミニリレーでも、実際に子どもたちって寄付活動も行うんですか？
そこまで多分詳しく聞いてないんですけれども、多分そこも、それもあると思いますね。アメリカとかでもよくその車を洗ったらいくらとかそういうので、寄付を自分の小遣いから寄付を出したりするっていうのもあると思うんですけど、そういう形を取ってると思います。
あと、まあ、レモネードの話とかね。
そうですね、はい、
自分のできることで、はい、その例えばレモネードを販売をすることで寄付をいただいて、他の代金をいただいてそれを寄付をするっていうことを子供がやってる、そういったパターンがあるんですよ。
本当にできることから、ちょっとしたことから始めているんですよ、ね、
そう、本当にそのちょっとしたことなんです。自分たちでできることでそれで十分なもんなんですよ。特に難しいことはする必要ないし、あと他に何かこうありました？
そうですね、そうですね。何か今忘れてしまったの。
出た。じゃあちょっと。
いや、たくさんいろいろあったんですけれども、何ですかね。でも本当に皆さん、なんていうんですかね、感謝の気持ちを、本当に小さなことでも感謝の気持ちを忘れないようにっていうことが大事なんだっていうのを繰り返し言われましたね。
あとその寄付の使い道とかについてってどうなんですか、はい、これはやっぱりそれぞれ国によってね、
それぞれ国によって違いますね。
ですよね。
はい、アメリカとかですとそれこそ、ね、ホープロッジがあったりとかするんですけれども、うん、まあ、他の国では子どものおうちチルドレンズハウスみたいなのを作ってるとか、ええ、あとは送迎がやっぱり日本に比べて大きいところもオーストラリアなんかだと思うんですけれども、国土が広かったりするとその送迎をやっているっていうところが多かったように思います。
あ、要は患者さんがあの病院に通うための送迎でとかを、はいはい、されてるっていうことですね。ね、ね、なかなかそこまでこう日本だとまだまだたどり着かないっていうのが現状なんですが、その寄付の使い道についてはその各国のそのリレーフォーライフの、まあ、開催する側、要は実行委員会の側の方とか、はいはい、まあ、日本でいう日本対がん協会の立場のね、はい、そういった組織の方から、はい、じゃかなりこの詳しく分かりやすくその参加者の方とか実行委員会の方にも説明をされているのかな。
そうですね、本当に実行委員会寄付をする側が本当に目的を、はい、かっちりしたこう目的を持ってそのリレーを活動するっていうのが皆さん意識がすごく高いんだなと思いました。それにはやっぱりその寄付の使い方がどういうふうな形かっていうことを実行委員会なり私たちのようなその対岸協会のような組織がきちんと説明しているんだろうなというそのベースがすごくしっかりしているんだなというところは感じましたね。
今日の、ね、最初の原さんの話の中でこれにいくら使いたいから寄付が必要なんだっていうような言い方されてたじゃないですか、はい、まあ、こう言っちゃなんですけどちょっと日本の説明の仕方とはそれなんか若干違うかなっていうふうに思って聞いてたんですけど、いかがでしょう。
そうですね、やっぱりその何をするためにいくらっていうことを日本では今、やっていないと思うので、うん、まあ、もちろんそのいくら使っていますよという金額は出ているんですけれども、はい、じゃあどういうふうにやっていけばいいかっていうところまでは示してないかなとは思いますね。
そうですね、さっきちらっと出たアメリカのホプロジーっていうのがあって、うん、
はい、
まあ、多くはその大きな病院の敷地内とかその近くに、
そうですね、
基本的に無料ですよね。
無料です。
無料で宿泊できる、はい、そういった施設があるんですよ。要は患者さんのためと あとそのご家族のためにという形でもう支援されてる、そういったホープロッジっていうのがあってね、例えばそのホープロッジ建てるのに5億円必要だっていう、
はい、
例えばゴール5億円っていうのを出すじゃないですか、うんうん、それに対してみんなで一心不乱に向かってこうぜっていうやり方を、まあ、多くのところはされてるというイメージなんですよね。
そこまで皆さんがどうやってるかというちょっと私も取材不足でわからないんですけれども、
はい、
ちょっとやっぱり目的があってっていうところはすごく皆さんね、
うん、
感じることができましたけれども、
そのマレーシアに行ってご自分の英語力がよく分かったっていうようなさっき言い方だったけど、それ以外にとってもなんかこう目から鱗みたいなことって他にはなかったですか？
そうですね、まあ、全国の皆さんが例えばその他の地域のリレーに行くっていうことを皆さんよくされると思うんですけれども、
はい、
やっぱりそこのつながり、そして私たちも日本とその各国のつながりっていうのはすごく感じました。それは、まあ、目から鱗ではないんですけれども、うん、やっぱりそれが本当にこう心強いなっていうことがすごく思いました。まあ、例えばそのグアムのリレーの方が日本から東京の実行委員会の方が遊びに行ったらしいんですけれども、はいはい、それをすごく嬉しがっていて、うん、まあ、日本で置き換えれば本当に違う地域のリレーに実行委員皆さんが行くっていうことがすごく心強かったり、横のつながりを感じられるんじゃないかなっていうのをすごく感じましたね。
う
ん、
そうですよね、うん、まあ、今日はどちらかというとその、海外のいいところを聞いてしまったんですが、逆にそのサミットに参加したことで、
はい、
日本のここはやっぱり間違ってなかったんだよな、すごくいいんだよなって思われたことっていうのは何かありました？はい、
日本では本当に実行委員会の皆さんがすごくこう中心になってるっていうのが日本の強みだと思いました。はい、やっぱりボランティアがすごくしっかりしているっていうところが強みじゃないかなという、はい、
なるほどね。 あとみんなでリレーフォーライフっていうラジオのコーナーもあるんだよっていうところも含めてそうなんですよね。
はい、メディア媒体もすごくたくさん使いながらやっているっていうこともアピール
もうなんか言わせちゃったみたいですけど
けど世界でもここだけではないですか、多分リレーフォーライフのラジオ番組があるのって。
どうですかね。そうですって言いたいところなんですけれども、はい、どうでしょうね、5000とかあるともしかして地域の何かが ね、あるかもしれないんですけど、ね、聞いたことはないのでもしかしてそうかもしれません。
ね、前に ACS の方と喋った時にっていう、
はい、あ、そうですか、
うん、アメリカ対岸協会の担当者とお話をした時に、そんなことやってるの珍しいねみたいなことでは言われましたよ。
素晴らしい
です、嬉しいことです ね、
ねえ、なんで、まあ、最後には手前味噌となってしまいましたがそろそろ時間ということで、はい、何か最後に一言ラジオを聞きの皆さんにお伝えしたいことってありました？
はい、今年もよろしくお願いします
風邪ひかないようにっていうことでね。
そうですね。皆さん本当にまたリレーシーズン4月から始まりますので、皆さんその準備に忙しいと思いますけど、よろしくお願いします。
はい。はい。羽田さん、すいません、風の中本当に今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
今日のゲストは日本対岸協会の羽田さんとお電話をつなぎいたしました。大菅さんも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。